4月29日木曜日、昭和の日。今日の天気は雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今日はね、しとしとと雨が降っているという感じですけれども、まあ、この後強くなったりもするみたいですね。激しい雨が降るかもしれないと。
はい、そうですね。夜にかけて本格的に雨が強まる可能性がありまして、あと風も強まるので横殴りの雨になるんじゃないかということで。
夜にかけて、
はい、
あ、そう、木曜日っていうのは夜まで仕事があるんですよ、私。
そうですよね。
そうか、帰りもちょっとね、丈夫な傘を今日は持ってきましたよ、そう思って。ね、まあ、今日からね、連休と、まあ、飛び石ですけれども、そこを有給消化してねっていうふうに言われる会社なんかも多いかもしれませんので、まあ、連休の初日は静かにというか、出花をくじかれたという感じかもしれませんけれどもね。さあ、昭和の日であります。まあ、かつては、昭和の時代はね、天皇誕生日であったと。そう、この日に春の天皇賞が必ず開かれるっていうですね、平日というか、土日じゃないけど大きなレースがあるっていう日でもあったんですが、まあ、その後緑の日を経て、今は昭和の日となっていると。いやー、なんか月並みな表現ですけど、昭和は遠くなりにげりというかですね、私は昭和56年生まれでありまして、
はい、
ギリギリ昭和を知ってるぐらいなんですけど、新業、はい、アナウンサーは平成
4年生まれです。
そうなんだよね、ここにもね、元号の残断絶というものが、スタジオにいるスタッフが、みんな目を伏せましたけれどもね。そうなんですよ、どちらかというと昭和の経験者が多いこのスタジオ周りですので、私も含めてですね、
はい、
あ、新業若いなってこういう時にこうね感じることがあるんですけれども、そう、昭和のね、いろんなものがだんだんとこうなくなっていく、消えていく。今日は社会面で大きな符号が2つ入ってまして、
はい、
まずは菊池俊介さん、作曲家のね、ドラえもんだとか暴れん坊将軍だとか、もういろんな、もう並んでいる名前を見るだけでこのイントロが浮かんでくるね。
そうですよね。あと仮面ライダーシリーズもね、
キテレツ大百科、タイガーマスク、ドラゴンボール、
うん、
いやー本当にね、そして音楽周りでいくと、この方本当今だとこの時代だともう若くして亡くなったと言っていいんだと思います。62歳で亡くなった泉博隆さん、
はい、
T スクエア黄金期を支えたと。私中学の時吹奏楽やってまして、トゥルース、
お
ートゥルース、あれ元もね、キーボードシンセじゃないですか、
はい、
なんだけど、これを吹奏楽アレンジでやるっていうのも結構あってですね、うんうん、だってもう私90年代に、まあ、中学生だったんですけど、もうこのぐらいの時代も含めて、フジテレビのスポーツ中継 F1 中継って言ったらトゥルースが流れてくるという中で、本当に子供の小学校の頃はアイルトンセナがいて、プロストがいてっていう時代で、中島があって、雨の中島っていうですね、鈴鹿サーキットをこう、坂をこう上がってくるっていうね、試験を抜けてっていうところだったわけで、でそこから、まあ、シューマッハに至るまでの大体そのぐらいの時期っていう、そこで必ずかかる T スクエアのこのトゥルースっていうのをですね、
はい、
やってたなというね、覚えがありますし、それからオーメンズオブラブっていう曲があって、これはもう吹奏楽の定番でして、
定番ですよね。
ね、
私も吹奏楽部員だったので、うん、まあ、オーメンズオブラブもですし、うん、あと宝島
ね、
演奏しましたね、
やったよね、
うん、私引退の時に演奏しました、宝島
引退の時に、
はい、
オーメンズオブラブ、私もパーカッションやってたんで、
ええ、
一番初めて本番でドラムを叩いたのはその曲だった気がするんだよな、確か。
結構リズム大切ですよね、オーメンズオブラブは。
いやー、そうそうそう、うん、いきなりなんかソロパートとかもあって、
はい、
もう震えながら叩いたような覚えがあるっていう、指揮の先生がこっち見るたびに、あ、俺ずれてんのかもしれないとか思いながらねやった覚えもあるんですが、
はい、
なんかね、こういうことを見るだに、昭和がもうね、去ってから30年以上が経ってるんだなっていうことが如実に感じるところでありますが、辻に
ご冥福をお祈りいたします。
さあ、昭和の日、今日もですね、いつも通りというかゴールデンウィークすべていつも通り、月曜から金曜までは8時まで放送がございます。まあ、仕事がないよという方もね、早く起きちゃったなんて時は、ぜひお聞きいただければと思っております。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ツイッターのタイムラインを見ていると、昭和な看板を上げている人がいたりとかですね。なんか昭和大喜利になりつつあるなという感じもありますが、さあ今朝のコメンテーターは番組初登場です。慶応義塾大学総合政策学部長の土屋元博さんです。この後6時半過ぎからのご登場となります。で、取り上げるニュース、まずはですね、昨日東京オリンピックパラリンピックの5者会談が行われましたが、このオリンピックパラリンピック、大きなスポーツイベントがあると、サイバーセキュリティというものも実は問題になってくるということ、まあ、そのあたり土屋さんに伺ってまいります。それから政府がワクチンの治験を待たずに緊急使用許可へという今日の日経の一面です。さらにバイデン大統領は就任100日を前に初の施政方針演説に臨むと、上下両院の合同会議の、中での演説に臨むとのことです。そして RCEP の国会承認、昨日参議院の本会議で行われました。そしてキーワード、ジョン・アキリーノ氏、まあ、この方は、アメリカインド太平洋軍の新しい司令官ですね。そして G7 のデジタル技術会合についても取り上げてまいります。
今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に健康マヨネーズからオリジナルドレッシングと人参とリンゴのドレッシング、ローストナッツドレッシングのドレッシング3本セットをプレゼントしています。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
スタジオ長官各紙入ってまいりました。日付の下にはね、昭和の日というふうに書いてあります。祝日の長官です。まあ、特集記事で一面取ってるのが読売新聞。本流デジタルというですね、まあ、あのデジタル化とそして、民主主義であったりとかの関係について掘り下げて書いている記事であります。まあ、このあたり、サイバーセキュリティであるとか、まあ、あのそういったところも含めてですね、今日のコメンテーターの、慶応義塾大学教授土屋元博さんにまた7時台にね、詳しくお話を伺っていこうと思っております。それからですね、福井県にあります、まあ、営業開始から運転開始から40年を超える原発について、福井県の杉本知事が県庁で昨日会見をしまして再稼働に同意すると表明をした件、朝日新聞とそれから東京新聞一面トップに掲げています。美浜原発の3号機とそして高浜原発の1号機2号機というところですけれども、まあ、40年を超えた原発、まあ、これをですね、老朽原発というふうに、まあ、あの2氏は報じて、おりますけれども、これについてね、再稼働というのは、まあ、あの福島第一原発の事故後初めてだということで、まあ、大きく報じているというところであります。まあ、これね、昨日あたりだったかな、毎日新聞が、まあ、書いていたのは、まあ、脱炭素、2050年までに実質排出ゼロを目指すということになると、あるいは2030年までに 46% 減ということを目指すとなると、こういうことも原発も活用していかざるを得ないというような、まあ、あの流れを作って、で、なし崩しに進めてるんじゃないかみたいな批判が、出ております。まあ、これね、最初に2050年にカーボンフリーニュートラルっていうのを菅総理大臣が一番最初の所信表明演説かなで、表明した時にすでにこの番組で指摘をしましたけれども、まあ、そこの流れになってきているっていうのは、まあ、まさにそうなんだろうなということも思います。それからオリンピックについて毎日新聞一面、橋本会長無観客も覚悟という記事が出ております。それから日経一面はね、先ほど申し上げましたが、ワクチン治験待たずに許可という22年目にも法改正をするんだという記事ですが、これ前提としてですね、闇雲にこの治験をすっ飛ばすというものではなくって、海外で使用した実績があればというのが一つの条件になっているということは、まあ、まず前提の条件というか、 知識として、申し上げておきたいと思います。後ほどこれも7時台でお送りいたします。そして産経一面は都内28日連続全州超えというコロナ感染、まあ、PCR 検査の陽性者の数についてであります。でここでですね、私気になった記事といいますか、昨日共同通信が報じてたんですけれども、ゴールデンウィークの新幹線予約1万席増、宣言でも減らず JR 東日本という記事が出ております。まあ、指定席の予約数というものをね、順次発表していたりなんかもしますが、追加で共同通信が取材をしたところ、緊急事態宣言の前後で、合計でおよそ1万1000席予約が増えたということが、取材で分かったということで、まあ、宣言前の合計で25万9000席から 4.2% 増加していたということであります。まあ、こういう見出しがつけられると、おお、なんだ増えてんのかみたいなことになりますが、ただですね、2019年の予約状況と比べると依然として4分の1程度という低い水準になっていると。で、これ手元にですね、詳しい数字というものを、まあ、指定席状況をですね、前々発表していたものが手元にあるんですけれども、まあ、例えばですね、今日29日の、まあ、この時期だと、まあ、上り下り両方で、新幹線在来線合計で予約可能な席数は81万席あるんですけれども、予約席数は8万席ということで、まあ、1割にちょっと1割にもねというような、微妙な数に過ぎないというところで、まあ、おしなべてで1割なんで、それは乗る列車によっていろいろあるかもしれないですけど、考えてみなさい。1車両に1割しか乗ってないっていうのは、ね、これ相当ばらけないと、まあ、相当ばらけることになるでしょうよと、1割しか乗ってないんだからということを考えるとですね、まあ、これを一つとってですね、巣は気の緩みであるみたいなことを報じるのもいかがなもんかなと。まあ、確かに宣言前から比べると増加していたっていうことになるんですけれども、まあ、ただですよ、この特に新幹線の指定席の予約って、まあ、ぶっちゃけた話ですね、窓口行きゃ5分前だって買えるわけですよ。だから出発前ギリギリまで席が増えることはあろうと、しかもこれ、おしなべてゴールデンウィーク全体として考えればですね、というようなこともあるんで、まあ、そうは言っても確かに航空アナリストの鳥海さんに先週夕方の番組でね、お話を伺った時にも先々週おっしゃってましたけれども、まあ前々去年のこの緊急事態宣言と比べると、どうしたらその感染というものが防止できるのかっていうことの知見が1年かけてだいぶ溜まってきているので、じゃあ例えば帰省をしてそこで地元の人たちとわーっと遊ぶみたいなことはもう避けようというのはコンセンサスとしては取れてると。ただ例えば家族で、誰とも会わずに旅行に行き、誰とも会わずに旅館にずっといて、誰とも会わずに帰ってくるというような、旅行の形態であったりとかは、そこまで影響がないんじゃないかと。で、移動のこの例えば新幹線だったりとか航空便であったりとかでは、感染しない、クラスターが発生していないということはもうエビデンスとして出てきているから、まあ、その辺で予約の減り方っていうのが去年のこの時期と比べるとだいぶ違いますよっていう指摘があったので、まあ、その辺傾向が変わってきている部分というのは相当あるんじゃないかということも思います。まあ、ただですね、まあ、緊急事態宣言が出ているということもあるので、まあ、今後このゴールデンウィークの、人の出足どうなるのかっていうのはまた気になるところですので、ちょっと来週にでもですね、また、専門家の方をつないでいろいろと聞いていこうと思いますが、今のところの予約状況をこう見ると航空業界もですね、まあ、前年の予約率はさすがに上回っていて、まあ、5割前後で推移しているというようなことが出ていたりとか、まあ、一方で、観光地キャンセルは続出してるけれども日帰りだったらあり得るというような、こともニュースとして出てきたりなんていうことがあって、まあ、近いところで人と会わずみたいなところが今年の、ゴールデンウィークは一つキーワードになるのかというところ、まあ、ステイホームをかなり呼びかけてはいますけれども、まあ、一方で、上に政策あれば下に対策ありというようなことになってきている。この全体の情報の出し方、コミュニケーションの仕方っていうのが変わってきているぞと、いうところが非常に思うところであります。ここが気になるでした。 この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝は番組初登場です。慶応義塾大学総合政策学部長土屋元博さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずは簡単でありますがプロフィールご紹介いたします。国際大学グローバルコミュニケーションセンターの主任研究員や慶応義塾大学グローバルリサーチインスティテュート副所長などを経て、現在は慶応義塾大学総合政策学部長兼大学院政策メディア研究科教授でいらっしゃいます。近著、去年の12月に出ておりますが、ちくら書房からサイバーグレートゲーム政治経済技術とデータをめぐる地政学、という本が出ております。まずはですね、土屋さんに東京オリンピック・パラリンピックについて伺おうと。5者協議昨日行われまして、まあ、観客入れるだ入れないだみたいなところが、議題となってましたけれども、土屋さん、どうこれオリンピック・パラリンピックご覧になりますか？
そうですね、最初に東京で開かれるということが決まったとき、はい、まあ、我々は非常に嬉しかったわけですけれども、でも急にですね、その後これは大丈夫かと。その物理的なテロということもあるんですが、はい、そのサイバーテロ、サイバー攻撃というのもですね、非常に懸念されています。2012年ロンドンオリンピックの時には、はい、2億件というふうに言われています。まあ、これは数え方にはよるんですけれども、まあ、そういうですね、サイバー攻撃が起きました。それからその後2016年のリオでも少しありましたし、はい、2018年のピョンチャンもですね、はい、冬のオリンピックでもありました。でこれまあいろんなことが想定されてまして、はい、まあ、一番最初にはフェイクチケットっていうのがあるんじゃないかと。
ほ、
偽のチケットをこう持った人がですね、会場に現れて、お、入れる入れなみたいなトラブルが起きるかもしれない。それからホテルとかですね、飛行機なんか の予約のフェイクっていうのもあるんじゃないかと。
ほ、
もううちのホテルはいっぱいだと思ったらこう全然お客さんが来ないとかですね、逆にこう収容人数を超えるような、まあ、お客さんが押し寄せるんじゃないかみたいなこともありました。まあ、これはちょっと海外のお客さん来なくなりましたから、はい、ないかもしれませんけれども、それからこう計測計時のトラブルですね。あれいつの間にかこう金メダル金メダル銅メダル銀メダル銅メダル全部北朝鮮が占拠してるぞみたいなこととかですね。
ああ、そういう表示がパーンと出ちゃったりなんかすると、はい、
それからまあそれがその裏で金融機関が狙われるとか交通機関が狙われるとか、そういうところでですね、まあ、こう社会機能が失われるんじゃないかと、こういろんなこうケースが想定されていますね。
これ例えばそのラグビーのワールドカップが日本で行われました、あの時っていうのも結構あったんですか？
表では報道されないんですけれども、そのシステムに対するですね、こう、はい、偵察みたいな動きっていうのはものすごいたくさんありましてですね、まあ、小さなトラブルはあったんですが、
はい、
まあ、あの時2019年というのはいろんなこうイベントがあったんですね。即位の例がありましたし、
はい、
あるいはトランプ大統領が来るとかですね、まあ、そういうこう一つのこうオリンピックを想定した、
はい、
まあ、練習といったら関係者の方に怒られますけれども、こう、まあ、演習ができたというふうに思った方がいいぐらいの感じでしたね。
なるほど。まあ、今日このテーマで掘り下げていこうと思いますが、まず一つズバリ備えはできてますか日本？
これできてるって言わない方がいいんですね。
ああ、なるほど、はい、そうか、言う言わないも含めてなんですね、
はい、
あ、すいません野暮なことを聞きました。今日一つよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部長の土屋元博さんです。今まさにですね、この宇宙の話で人工衛星と、まあ、そのデータのやり取りとかっていうのはもちろん民間でもね、それこそ衛星携帯電話なんかでも使ったりなんかして、
はい、
私夕方の番組で辛坊治郎さん、今ちょうど太平洋横断チャレンジしてますが、電話でつないだりとか衛星にお世話になってるわけですけども、これ当然ながら各国の、まあ、軍隊であったりとかっていうのもここを使う頻度高いわけですよね。
そうですね、今こうドローンって無人機の話がよく出ると思うんですけども、まあ、無人機もですね、はい、やっぱり操作するときには人工衛星でこう位置を確認するとかですね、でドローンが撮影した映像を人工衛星を介してですね地上に送るとかですね、こうアメリカはこう例えばテキサスでですねこうパイロットが無人機を操作してるんですけど、実際の無人機は中東で飛んでたりするわけですよね、
はい、
でそうするとやっぱり通信をどうしても返さなきゃいけなくて、その通信をいかに邪魔するかということを敵側は考えていると思うんですよね。でそれはこう電波を使ったその電子戦の場合もあるし、
はい、
あのソフトウェアハードウェアを狙ったこうサイバー攻撃という場合もあるし、
もう
とにかくあらゆる形で止めるということをやっぱり相手側は考えてますよね。
あそうか、その目的のためにはもう 何でもかんでも使うと、
はい、
ある意味じゃあそれが融合しての戦いになってきたりもするわけです
か。そうなんです。これあのクロスドメインとかマルチドメイン戦争とかですね、はい、ハイブリッド戦争とかいろんな言い方があるんですけど、今までの戦車と戦車が向き合うとかですね、戦闘機と戦闘機がドッグファイトするなんて戦争はもう起きないと。こういう飛んでる戦闘機の位置をこうサイバー攻撃によってダマクラかすとかですね、あの艦艇のですね、
はい、
あの船から発射するミサイルが飛ばなくなるとかですね、まあ、そういった形の複合的な戦争というのがこれから起きるだろうというふうに言われてます。そういう面でこうサイバーっていうのは核なんですね。
サイバーだけがそれぞれの領域をこう渡っていけるというかつなぐ役割ですもんね。
おっしゃる通りですね。こう陸海空宇宙っていうのはこう人工空間じゃなくてこう自然空間なんですよね。でサイバーっていうのはそれを覆うような人工空間なので非常にこう肝だと思いますね。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送の飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説。後半には新たにコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーもあります。ジャーナリストの長谷川幸寛さんと麗澤大学大学院客員教授の高橋史郎さんにご登場いただきまして、教育をテーマに掘り下げていきます。土曜日もぜひチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
4月29日昭和の日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ、今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部長土屋元博さんです。改めましておはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
土屋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。政府ワクチン治験待たずに緊急使用許可へ、22年にも法改正。政府は緊急時の対応として未承認のワクチンや治療薬を一時的に使用できる制度の検討に入りました。海外で使用した実績があれば国内の治験が終わっていなくても使用を認める仕組みを新たに設ける考えです。まあ、海外で使われているものをどうして国内で使えないんだというようなね、批判も出ている中で、まあ、こういったことも出てきたということでしょうか。
そうですね。日本の場合はやっぱりワクチンに対していろんなトラブルが過去あったもんですから、
はい、
やっぱり慎重姿勢を取ろうということなんだと思うんですよね。ただもうあの海外であのそれなりの成果が出てるというものですから、それを早く、なんで海外でこんだけ普及してるのに我々はっていう思いはやっぱり皆さん持ってると思うんですよね。そこに応えるべく政府が動いてるんだと思いますけれども、これワクチン完璧なものはないですからね、100% 安全ということはないので、
はい、
そこのリスクをどうやって って受け止めるかということにかかってくるんじゃないですかね。
まあ、これ副反応ってものは必ずどんなものでも出るというところ、うん、まあね、血栓が出るなんていうのが一部では言われてますけど、やっぱりメリットとのこれは見合いということになりますか。
もちろんそうですね。私は今その学部長という立場にあると、やっぱり早く大学を元に戻したいっていうのはありますから、そういう面ではやっていただきたいと思いつつですね、やっぱりそれで健康被害が出るようであれば、
はい、
困る方っていうのも当然出てくると思いますから、難しいですよね。
まあ、その辺のサポートをしつつという、まあ、全体の何か効用というものを考えなきゃいけなくなってきてるってことですかね。
そうですね。特に今回のワクチンというのは今までと違う新しい形のタイプのワクチンですから、
はい、
やっぱこれはもう本当にサイバーセキュリティの世界でもこう話題になりましたね。
お、そうなんですか。
開発が始まるという時にですね、各国の情報をこう盗み合うという、
はい、
もうものすごいスパイ合戦が行われたんですね。
うーん、
特にやっぱり中国は、
はい、
この、まあ、マスク外交に失敗してしまったわけですよね。
あ、
つまりこう中国ウイルスだ、武漢ウイルスだって言われたことを、それをこう払拭するためにですね、
はい、
マスクを配ることによって中国の名前をこう良くしようと思ったわけですけども、うんうんうん、そこがまあ各国からすると、
はい、
いや、あなたたちが発信源でしょうということで批判された、そうするとこうマスクじゃなくて今度は中国製のワクチンを世界に提供することでこう汚名を注ぎたかったわけですけども、しかし他の国がどんなワクチンを作っているのかということに関してどうもすごいスパイ合戦が行われたみたいなんですね。
なるほど。
日本の、製薬会社も治療薬ワクチンに関してそれなりに頑張ってますから、かなり狙われましたね。
そうなんですね。まあ、これね、こういう制度がまあ報道されるとということは、まあ、もちろんね、まず頭に思い浮かぶのはアメリカであったりとか、まあ、西側諸国のワクチン日本に今入れなきゃっていうものなんですけど、中国製のものも入ってくるんじゃないのかとかね、いろいろこう心配する向きもあります、
うん。まあ、中国製のもの、ロシア製のものでもですね、やっぱり、ある程度の効果はあるんだと思うんですけれども、やっぱりそこにこう国際政治的な思惑っていうのがどうも働いてしまいますし、
はい、
逆に我々がそれに依存することになってしまうと、悪用されるというかですね、
はい、
今地経学なんていうことを言いますけれども、まあ、地政学的な目的を達成するためにこう経済を使う、社会的な物品を使うなんてことが行われてしまうとですね、我々にとっては非常に不利なことになりますから、そこは慎重な立場を取らないといけないということだと思うんですよね。
それってやっぱ突き詰めると、やっぱ我が国も自分たちで作るっていうことが遅れても必要だってことですかね。
そうですね。新しいそのワクチンの作り方、日本は出遅れてしまったので、ファイザーやその他の会社のようにすぐには出てこなかったわけですけれども、我々、日本の製薬会社がサイバー攻撃やってですね、アメリカのファイザーから情報を盗むなんてことはしませんから、はい、やっぱこう正当なやり方で開発をする、そして安全なものを作るっていうときにはどうしても時間がかかってしまったということだと思うんですね。
しかしこの、ね、サイバー攻撃っていうと大イベントだったりとか政府機関だったりとかっていうのが思い浮かびますけど、まあ、私企業だって全く例外ではないということがよくわかります、
ね。もうおっしゃる通りですね。こう企業っていうのはもう本当にこう最前線に立たされていて、自分たちはそんなもの持ってないですよっていう会社も今ね狙われるわけですよね。つまりこうネットワーク社会ですから、
はい、
こう重要な情報を持ってる会社そのものってのは一生懸命守ってるわけですけど、その取引先がやられるわけですね。でその取引先がこのセキュリティが甘いとそこにつけ込まれて、そこから本物そっくりのメールが本丸に送られてですね、本丸の人が あの取引か先から来た添付ファイルだから大丈夫だろうと開けちゃうわけですよね。そうするとバッとこう広がってしまうということがありますので、本当に騙し合いの世界で、難しい状況に企業の方々置かれていると思いますね。
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部長の土屋元宏さん。取り上げるニュースはこちらです。アメリカバイデン大統領が就任100日を前に初の施政方針演説へ。 アメリカのバイデン大統領は現地28日の夜9時、日本時間ではこの後午前10時頃ですが、上下両院合同会議で施政方針演説を行います。厳重な警備体制のもと、政治外交、経済外交を中心に今後の施政方針を打ち出します。就任最初の演説は一般教書演説とは言わずにこういう形を取るということですが、就任100日までずいぶん待たせた感じですね、これ。
まあそうですね。一般的にアメリカ大統領は就任して最初の100日間はその議会との間のハネムーンだというふうに言われるわけですね。で、大統領にとって不利なことをあまりやらないでおこうということでやってきました。この、演説の後、本格的な論戦というか議会との駆け引きというのが始まると思うんですよね。そこでトランプ、じゃなくて、バイデン大統領がですね、どこまで、らしさを出していけるかというところだと思うんですね。ある意味トランプ大統領を引き継いでいるところもありますし、特に対中関係なんていうのはそういうところがあると思うんですね。我々、バイデンさんがこう当選したというときに多少懸念をして、中国に対する姿勢が弱まるんじゃないかというふうに思っていたわけですけども、意外にも、もしかするとトランプ大統領よりも強い姿勢でですね、望んでいるところがある。特にそのチベットとかウイグルとかですね、ああいう少数民族に対する支援というのをどうも打ち出しているということ、それから台湾ですね、これ台湾もですね、トランプ大統領が当選したときに、2016年、17年に就任したときにですね、すぐに台湾の総統に電話をかけたということがあってですね。
ありましたね。
あれは異例中の異例だったわけですね。ところが、その後、台湾との関係を強化し、そしてバイデン大統領はもっと強化する方向に動いているわけですね。今まではその台湾関係法という、法律に基づいて、台湾のことは見放さないよっていう程度のメッセージだったわけですけども、中国の脅威が高まっているということもあって、バイデン大統領はもうむしろその台湾というのが一つのこうコアのコンセプトとしてあって、でそこで、クワッドってよく言われますけれども、日米豪印を中心にですね、この太平洋の問題というのを考えていこうと、そういうふうに動いてきているわけですよね。そういう面ではこの外交についてバイデン大統領が何を言ってくれるかというのは非常に大きなポイントですし、先日の日米首脳会談の成果というのが盛り込まれるといいなというふうに思いますけれどもね、こちらに注目してくれているんじゃないかというふうに思いますね。
それに先立つ形で電話での記者会見というのが行われたそうで、その中でも権威主義、あるいは、専制主義と、民主主義の戦いなんだというような、これずっとバイデンさんはこの表現使ってますね。
そうですね。やっぱりこの残念ながらですね、例えばコロナの対応なんていうのも、発信源は中国だとしても、その後収束させたのはやっぱり権威主義の力っていうのは大きかったわけですよね。その中国の人たちにアプリを使わせて、そしてその位置情報を確認して、で感染者が出た時にはもう徹底的に取り締まるっていう確保するっていうことをやったわけですよね。やっぱり民主主義の国ではやっぱ自由を重んじるときにそういうことはできない、プライバシーを重視するというときになかなかできないわけですよね。そういう面ではバイデン大統領決して言わないと思いますけれども、ある種の民主主義の危機を感じていると思うんですよね。で特にそのアメリカの中で今国内の分断が激しく進んでいるわけですね。これはブラックライブズマターもそうですし、いろいろな貧富の格差の問題もありますし、こういった問題にこう歴史的に民主党政権というのはコミットしてきたわけですけれども、それに対する成果を問われるという局面がこれから100日を超えて始まるわけですよね。そうすると経済をいかに回復させるか、そしてコロナをいかに収束させるかというところっていうのは非常に重たい課題ですし、政治家としてはやりがいがあるかもしれませんけれども、失敗した時のリスクはかなり大きいんじゃないですかね。
今日の各種経済面でこう出しているのが、バイデンさんがその格差の是正であるとか国内の経済浮揚というところで、かなり大規模な、それこそ200兆円規模の、予算を、財政出動を出してくるんだと、で財源は富裕層からの増税で取るんだというようなことも出てきてます。こういったことをもうゴービッグなんて言って大きくやれみたいなことを言っているらしいと、 報じられてますが、この辺がその表れですか。
そうですね、トランプ大統領はやっぱ富裕層優遇ということをやってたわけですよね。で、民主党政権というのはむしろそのリベラルっていう、こう難しい言葉がありますけれども、はい、弱者に優しくということでやってきたわけですね。でとはいえですね、そういう富裕層や大企業の影響を完全に排除するっていうのは難しいところがあるわけですね、
はい、
そうした時にバランスをいかに取るかということは考えなきゃいけない。もちろん富裕層もですね、アメリカ自体が壊れてしまったら困るわけですから、そこへのサポートっていうのは考えなきゃいけないですから、ある程度のその税制の改正っていうのは受け入れざるを得ないところがあると思うんですよね。しかしやっぱりこう自助努力っていうのがこう重視されてきた社会の中で、
はい、
いかにこの、貧しい人、困っている人に支援をするかっていう問題は政権にとっては難しい選択を迫られると思うんですね。でこれは日本もそうですけども、各国ものすごく財政出動をもうしてしまっているわけですね、はい、この過去1年間。そうした時にどこまでもっとコミットできるかっていうことは難しい、政治的な選択になりますし、特に、議会はですね、
はい、
民主党優位には立っているわけですけれども、共和党の声を無視してですね、予算を決めるっていうのはなかなか難しいと思うんですよね。そこら辺の駆け引きがこれから始まる。でそのために私はこうするんだっていうですね、はい、意思表明をバイデン大統領がこれからするということですね、
はい、では続いてこちらのニュースです。 RCEP 国会承認、年末にも発行で巨大経済圏誕生へ。日本を含む ASEAN 東南アジア諸国連合など15カ国が去年の11月に署名した RCEP 地域的な包括的経済連携協定が昨日参議院本会議で可決承認されました。早ければ今年年末にも発行する見通しで、 GDP 国内総生産で世界の3割を占める巨大な経済圏が誕生することとなります。これに関して関税の撤廃等々でこう中国の攻勢強まるんじゃないかというような懸念も国内ではありますが、千代さんどうご覧になりますか。
そうですよね、もともと TPP というのがあってですね、はい、日本としてはアメリカを含む大きな自由経済圏というのを作りたかったわけですね。ところがトランプ大統領がこれに賛成してくれなかったということがあって、TPP はアメリカ抜きの形で、動いているわけですけれども、はい、その時にですね、ASEAN は独自の動きをし始めた。ASEAN はかねてから ASEAN Way というんですね、 ASEAN 独自のやり方っていうのをこう模索しているところがあって、で ASEAN はやっぱりこう我々から見ると重要なパートナーというふうに見えるんですが、
はい、
こう両睨めなんですね。その日本アメリカを見ながらも中国も見ると、それはもう、
はい、
地理的な影響からするとですね、中国は無視できないということなので、今回のこの RCEP というのは中国が入っているというところが大きなポイントだと思うんですね。そしてアメリカが RCEP には入ってない、
はい、
そして問題はもう一つはインドですね。
インドが入ってない、
は
い、
インドもこの RCEP の最初の話し合いの中には入っていたんですけれども、最終的にはそこから抜けてしまったと。でインドもですね、その大きな巨大な経済大国になる可能性があるわけですから、
はい、
そこに入ってもらった方が良かったかもしれないんですけれども、中国とインドの対立というのがどうしても抜き差しならないものになっていて、
はい、
インドとしてはそこに入らない、インドはかねてから非同盟主義ということでですね、同盟を含むいろんなこう経済的なものもですね、
はい、
コミットするのを嫌がっているところがあるわけですよね。そうするとこの
RCEP、
アメリカ抜き、インド抜き、そして、中国が入っていて、日本、オーストラリア、ニュージーランド、韓国といった国々も入っているわけですけれども、
はい、
この中国の、力をどうやってこうコントロールできるかというところがポイントですよね。
そのインドの非同盟主義を考えると、じゃあ日米合意のクアッドの枠組みというのはむしろあれは例外的というふうに考えた方がいいですか。
クアッドというのはまだ完全に固まってない安全保障の枠組みなわけですよね、
はい、
もちろんその安全保障の連携というのが経済の方に広がってくれることを我々は期待してますけれども、クアッドというのはこのユーラシアを囲い込むような形でですね、
はい、
連携ということに 特にまあ中国を意識した連携ということになると思うんですね。でも経済ということを考えたときに、まあ、中国のマーケットの大きさはやっぱり気になってしまうというところが ASEAN からするとあるんだと思うんですよね。じゃあ日本はこの RCEP に入らなかった方が良かったのかということもあると思うんですけども、
はい、
まあ、日本はやっぱり経済で生きている国ですから、やっぱりそこからですね、まあヘッジというふうに言いますけれども、
はい、
あのこっちにもかけておくということをやらないとですね、もう絶対こっちだこっちだってやってると失敗しちゃうと思うんですね。
一本足打法でやっちゃうと、
はいはい、なのでこっちにも足をかけておいて、でもこっちの方が重要だっていうような形でですね、こううまくやっとかないと、まあ、この国際政治の世界ではこう引っ掛けられちゃうというかですね、足元を救われちゃうところがあると思うんですね、
はい、ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
お送りしております OK コージーアップ、今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部長の土屋元宏さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。ジョン・アキリーノ、アメリカインド太平洋軍の新司令官に30日就任するジョン・アキリーノ太平洋艦隊司令官が5月後半に来日することが昨日分かりました。複数の政府関係者が明らかにしております。菅総理大臣との会談、あるいは台湾情勢、対中抑止策の協議を予定しているとのことです。ということでこのアキリーノさん、今は太平洋艦隊司令官ということで、まあ、海軍のこれは太平洋方面のトップということになりますか。
はい、あのこれ米軍というのはですね、非常に複雑な構造になってまして、我々米軍というと陸軍、海軍、それから空軍、海兵隊っていうイメージがあると思うんですけど、
はい、
実戦になるとですね、これはそれぞれの必要な部隊というのを引っ張り出してきてですね、統合軍というのを形成するんですね。
統合軍、
はい、でこれアメリカはですね、まあ、ある種こうあの不思議なことなんですけど、世界を勝手に6つに分断してるんですよ。それで、まあ、例えばこう北米だとですね、
はい、
あの北方軍とか、南米だと南方軍とか、あるいはヨーロッパを見てるところはですね、あの欧州軍というの、アメリカ欧州軍って不思議な名前があるんですね。
そうですね。
このアジア太平洋地域っていうのは、あの2018年まで太平洋軍というのがあったんですね。で2018年にあの名前が変わりまして、インド太平洋軍というのができました、
は
い、でそのインド太平洋軍の下にあの太平洋艦隊というのがあって、これは海軍の太平洋の部隊、それから、はい、太平洋陸軍とかですね、太平洋空軍とかですね、太平洋海兵隊って不思議な組織がいっぱいあるんですね。でその太平洋艦隊っていうのは、その海軍の太平洋、アジア太平洋を見ている部隊の司令官で、その人がその一つ上に上がってですね、
はい、
インド太平洋軍の司令官になるということなんですね。でこのですね、インド太平洋軍というのはすごくて、
はい、
あの北極熊からペンギンまでと言われてですね、
北極熊からペンギンまで、は
い、それからハリウッドからボリウッドまでって言いましてですね、
おー、なるほど、
まあ、ハリウッドっていうのはアメリカの西海岸からそのインドまで、
はい、
非常に広いこう地域をですね管轄する司令官なんですね。でこれが実はハワイにあるんですね。でハワイっていうと我々こう観光の楽しいところっていうイメージがあるんですけれども、
はい、ホノルルワイキキビーチ
という
ね、
もういいですよね。なん私も実は大学からあの研究休暇というのをいただいてですね、
はい、
1年間ハワイに住んだことがあるんですが、非常に同僚たちに嫌われましてですね、
そんないいとこ行くなんてと、
はい、研究なんかできるわけないだろうって言われたんですけれども、
なるほど、
実はこのハワイのもう一つの顔というのはこう軍事的な拠点なんですね。この太平洋軍というのはあのキャンプスミスっていうですね、
はい、
あのこうずっと丘の上に上がった基地の中にあるんですね。
それ
からいわゆるあの真珠湾というのも未だに大きな軍事的な拠点なんですね、
はい、
まあ、そういったところを管轄し、そこから この太平洋、インド太平洋全域を見てる、
はい、
か例えば日本、沖縄、朝鮮半島、台湾、それから南シナ海、東シナ海、こういったところで何かが起きると、この米軍としては司令官になるのはこのインド太平洋軍の司令官なんですね。でインド太平洋軍の上に誰がいるかというと、はい、実は2人しかいない。
もうあと2人、
はい、つまり直属の上司というのは国防長官、はい、そしてその上に大統領、我々からするとっていう感じがするんですが、あの軍事的な何か一朝一夕がこのインド太平洋で起きた時には、はい、この方が非常に重要な役割を果たすということなんです。
その指揮命令系統からいくと、その上に例えば統合参謀本部議長とかっていうのじゃなく、同格で並び立つ形になるんですか。
統合参謀部議長というのはですね、この指揮命令系統の中に入らなくて、
ああなるほど、そうなんですね、はい、調整機能みたいなものなんですか。
あの大統領にアドバイスをする人っていうことなんですね。
ああそこら辺は日本の統幕長と同じで考えるとちょっと違ってくるんですね。
違うんです、はい、難しいんですね。ですが、まあ、この太平洋軍司令官が何をするか、何を考えるかっていうのはとても重要なんです。で今あのデビッドソンという方がやってるんですけども、はい、その前がですね、あのハリー・ハリスさんという方でして、
はい、今中間大使、
はい、あのもうお辞めになっちゃったんですね。バイデン政権になってお辞めになったんですけども、はい、この方あの非常に有名ですけども、日系の方だったわけですね、はい、でその方がこうハワイにドーンと構えてくださってた時にちょうど私ハワイにいたもんですから、あの非常にこの問題興味持って見てたんですけれども、はい、やっぱりこの太平洋軍のことを我々知らなさすぎるという感じがするんですね。やっぱりここで何か起きた時に太平洋軍、それからもう一つ重要なのはあの在韓米軍でして、在韓米軍の司令官もとても重要なんですけれども、はい、まあ、この太平洋軍の司令官、インド太平洋軍の司令官がどういう人になるかっていうのはですね、はい、我々に大きく関係する、
相当意思疎通ができるかどうか、
はい、ちょっと名前は言いませんけれども、そのかつて、インド太平洋軍の司令官をしていた人はですね、はい、パンダハガーと言われまして、
あ
のパンダハガーっていうのはちょっとあれですけど、こう、はい、中国パンダをこう抱きつく人というですね、
はい、中国べったりというか、はい、
その人があの司令官だった頃はですね、中国に非常に甘かったわけですね。
なるほど、この人がどうかっていうのはこれから見極めなきゃいけない。
その通りです。
なるほど、お送りしております OK 工事アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部長の土屋基博さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。 G7 デジタル技術会合、ネット遮断制限に反対で合意。G7 主要7カ国のデジタル技術担当閣僚などの会合が昨日オンラインで開かれ、インターネットの遮断やネットワーク制限などの措置に反対することで合意しました。まあ、中国やミャンマーなどを念頭にしてこういったことが出されてきたということであります。会合は今日29日も行われまして、日本からは武田総務大臣らが出席しているということです。あ、これって総務大臣管轄だっけというふうに、経産大臣じゃないんだとも思いましたけれども、まあ、ネットの遮断制限と、まあ、こういったものがその統治に対して与える影響っていうのはね、今日読売新聞も特集で書いてたりなんかしてますけれども、大きいわけですかね。
まあ、そうですね、あのもともとインターネットっていうのは政治体制にこだわらない、あのそれを超えてつなぐっていうところにこう意義があったわけですよね、はい、その国家が運営するようなメディアではないんだっていうところにこうインターネットの技術者たちはこう誇りを持ってたわけです。ところが、これを社会的な影響がどんどん大きくなるにつれてですね、
はい、
政府はこれを規制したい、自分たちのコントロール下に置きたいということを始めてしまったわけですね。で特にあの中国は、
はい、
あの最初このインターネットに対して非常に警戒してたわけですけれども、しかしある時にですね、こう2000年頃ですけれども、
はい、
これは人民の統治に使えるなというふうに思ってしまったんですね。で特にあんまり進んでないんですけど IPv6 っていうのが当時こう大騒ぎになりました、
はい、
でこれは今使ってる IP アドレスの仕組みをちょっと変えるということでですね、そうすると人民一人一人に番号を振るとかですね、
はい、
あの皆さんが使っている携帯一つ一つに番号を振って何をやってるかって見えるようにするってことが可能になって で可能になるかもしれないということで、まあ、これはいいツールだというふうに中国なんか思ってしまったわけですね。でその後この中国的な監視システムっていうのはいろんな発展途上国研修国にですね、こう輸出されてしまったんですね、はい、でそうするとミャンマーとかですね、中東の国々とかですね、こういうところっていうのはいざという時にこうパチンとネットを止められるようにしていたんですね、はい、それが今こうミャンマーで起きてしまっていますし、いろいろな国で起きてしまっている。特にその香港ですね、
はい、
香港でデモがあった時に、やっぱり中国政府は一生懸命それを監視し始めた、うん、誰がどこにいるのか、
うん、
でデモをやってる人たちはテレグラムっていうですね、はい、暗号化されたアプリを使ってですね、一生懸命こうやったわけですけども、うん、もうそれはもういたちごっこにどんどんどんどん追い詰められていくっていうところがあったわけですよね、
はい、
これを、うん、インターネットをですね、国家のものにしてしまうのか、我々のものにしてしまうのかっていうのが問われている今局面だと思いますね。
まあ、土屋さんの去年出されましたサイバーグレートゲームの中でも、その辺のこう歴史的経緯からこう解説されているというところは非常にこれ分かりやすかったなと思うんですけれども、まあ、そこにテロ対策みたいなところも絡んできて、この大義名分でもって中国だとか研修国家は、いや政府がかからないと危ないじゃないですかみたいなロジックで、これ国連の機関とかでもそういう議論をやろうとしてるみたいですよね。
おっしゃる通りですね。その国連総会の下にですね、はい、安全保障を議論する第一委員会っていうのがありまして、まあ、ここがですね、政府専門家会合っていうちょっと変な名前なんですけれども、そういう組織を作って、今25カ国ですかね、日本も入ってますけれども、
はい、
この問題をどうするかって議論してるんですね。でここは非常にバトルが起きてまして、中国とかロシアというのは実はこう条約を作りたいというふうに言ってるんです。で日本、アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリアあたりはですね、いや、そんな条約はいらないと言ってるんです。なぜかというと、
はい、
まあ、こう条約を作ってこう安定化させた方がいいと思いがちなんですが、この中国ロシアっていうのは条約を作って自分たちが国内でやってることを正当化しようとしてるんですね。でも我々はインターネットは自由なメディアで、みんなのための、人々のためのものなんだということで規制をしたくない、
はい、
そして今ある国際法をですね、適用していけば十分なんだということでですね、この国際的なところでもずっと戦ってるんですよね。まあ、そこはなかなか決着つきませんで、
はい、
もう6回目の協議だと思いますけれども、それぞれ2年ぐらいかけてやってるんですが、もうニッチもサッチもいかない状況ですね。
この条約対国際法というような、ある意味のこう法律戦をここでもこうやっている形になっていると、まあ、ここが一つの戦場でもあり、で一方で実際のインターネット空間でその情報を盗んだりとか、そういう部分ももう一つの空間というか戦場にもなってると思いますけれども、ここの部分で今後狙われるとしたらどういったところだと思います？
日本はですね、やっぱり島国なので、はい、実はこう海底ケーブルが重要だと思うんですね。でこう日本の国際通信の 99% ですね、
はい、
は海底ケーブルを通るんです。
ああそうなんですね。
人工衛星というのはもう 1% なんですね。人工衛星はもう高くて遅いんです。例えば静止軌道衛星3万6000キロ上にありますからね、
はい、
こう上がって落ちてくるだけで時間かかっちゃう、光ファイバーはその中にもう光信号がものすごい勢いで流れてるわけですね。でこう例えば日本を守りたい、オリンピックを守りたいという時にですね、
はい、
この海底ケーブルじっと見ていて悪い信号が入ってきたら止めりゃいいって、まあ、単純に言えばそういうことも可能かもしれないんですけど、
うんうんうん、
日本はやっぱり通信の秘密が重要だっていうことでやってない。でも他国はやってるんですね、
うんうんうん、
これはアメリカ、イギリスも含めて、
はい、
民主主義国も含めて、まあ、安全保障のためにはそういうところを監視しなきゃいけないっていうところがもうポイントになってる、
うんうんうん、
でもう一つ日本にとって脅威なのは物理的に海底ケーブルが破壊されるかもしれないと、
はい、
じゃあオリンピックやってこうですね、外国の皆さん来ないから、外国の皆さんテレビでオリンピック見たいわけですよね、
はい、
でもその信号も海底ケーブル通じて出てくるわけです。そこの海底ケーブルが邪魔されるとですね、
はい、
そのオリンピックの中継ができないかもしれない、
うんうん
う
ん、
もう一つは金融ですね。
この
金融はもう100万分の1秒ぐらい争ってるわけです、
はい、
で海底ケーブル1本2本切れたって大したことないんです。我々のメールは別のルートを通って届くんですけど、この一瞬の遅れで金融取引に負けちゃうかもしれない、まあ、そう考えるとですね、 このインフラをどうやって守っていくかっていうのは我々にとって課題ですね。
確かにこのところその海底ケーブルに関するニュースっていうのがいろんなところで出てきていて、それからそうチリから出したケーブルをどこでこう引き上げるかみたいな話の中で最終的にオーストラリア、ニュージーランドを取って日本に、あるいは台湾にみたいなところになってきたと。この辺をやっぱどこの国がやるかみたいなのってすごい大きな問題なんですね。
今海底ケーブルを作ってるのはですね、はい、日米欧で、3社ありまして、NEC 日本が作ってるんですけど、はい、この3社でですね実は9割握ってるんですね。別に河川状態、まあ、河川結果的に河川なんですけど競争してそうなってるんですが、はい、この最後のところにですね元ファーウェイの会社、今ヘントンという別の会社に買収された、海底ケーブル部門は買収されたんですが、ほうほうほう、 HMN テックという会社があってですね、ファーウェイマリンネットワークテクノロジーって会社なんですけど、この会社が実はそのチリから中国までですね長いケーブルを引いて実績を作りたかった。だけどもこれはちょっと危険じゃないかということでですね、アメリカ政府、オーストラリア政府がですね、まあ、チリ政府と話をして、
はい、
チリ政府は分かりました、ニュージーランドを通ってオーストラリアを通って東京につなぎますっていうルートに変えてくれたってことなんですね。でこれは日米欧側の技術を使うということになった、はい、それから今こうミクロネシアにですね、
はい、
ネットワークを引くっていうのがあって、
うんうんうん、
ここは台湾と国交を持ってる国にですね、
はい、
中国が海底ケーブルを引いてひっくり返そうとしてんじゃないかっていうことを我々は心配してますね。
それこそがまさに先ほどおっしゃった地形学という、はい、ものですか。
そうですね、つまり外交的な目的、安全保障の目的のために経済を使ってですね、その影響を及ぼしてしまう、まあ、これを地経学っていうふうに言うんですけれども、
はい、
それを今中国はやろうとしてるんじゃないか、それはけしからんということでですね、日米豪が今連携をして発展途上国、小さな太平洋途上国のためにですね、海底ケーブルを引くお金を融資してあげようということを始めてるんですね。でこれは随分大きな動きになってきました。10年前こういう話をすると何の話ですかって言われたんですが、
はい、
今世界中が今海底ケーブルに注目してますね。
で先ほどこの海底ケーブルの中で、まあ、悪い信号だとか情報があった場合にはそれをきちっとこう監視をするっていうのは必要じゃないかということがありましたけれども、日本の場合っていうのはこれやっぱ法律が邪魔するんですか。
これはですねもう一つの憲法問題でして、
憲法問題、
はい、憲法21条に通信の秘密というのが入ってるんですね。でこれは戦前戦中に日本政府悪いことやりましたんで、ま
あ、検閲という、ね、はい、問題があったというところですか。
これの反省としてですねそういう項目が入ってるんですけども、まあ、この通信というのが我々の社会の中でとても重要になってきているので、
はい、
まあ、安全保障やその外交ということを考えたときにある程度の監視というのはですね法律的な制限の下で各国ともやってるんですね。で日本はとにかくやめておこうということになってますんで、
はい、
そこは見られない、まあ、何でもかんでも見る必要はないと思うんです。悪い人たちの外国からの通信を見るだけでもいいと思うんですけども、そういうこともできなくなっているので、まあ、例えば日本とアメリカで協力しましょう、イギリスも今我々の方に関心を持ってくれて、
はい、
ファイブアイズなんて言葉もありますけども、ああいうところに日本が仮に入ったとしてもですね、こちらから提供できる情報がないんですね。やっぱりこうああいうインテリジェンスの世界だとやっぱり情報は共有するものじゃなくて交換するものなんですね、
はい、
こちらがいいものを出さない限り向こうもいいものをくれないということがあるので、やっぱりこう日本の能力をまず高めるというところが重要じゃないかなと私は思うんですが、しかしやっぱりそれはプライバシーの侵害になる可能性もありますから、もちろん慎重に行わなきゃいけない、国民の合意の下で行わなきゃいけないというところだと思いますね。
ただもう今は憲法で決まってるからできないんですの一点張りだと、これひょっとすると今はまだいいかもしれないけどということが起こり
うる。そうなんです。これはオリンピックはいい契機だなと私は思ってたんですけれども、まあ、今のところ法改正はできなかった。しかしオリンピックで日本終わりじゃないんですね、
はい、
この後も我々は生きていかなきゃいけない、生き残っていかなきゃいけないわけですから、これは安全保障の課題としてですね、政府関係者には検討していただきたいなとずっと思っています。
これやっぱり1日2日1年というふうに遅れていくにつれて、こう技術で取り残されたりとかっていうのは大きいですか。
日本もですねそういう面では技術的な能力はあると思うんですね。特にその志ある日本のサイバーセキュリティの企業っていうのは、
はい、
欧米 の企業を例えば買収することによってですね、そのアメリカで研修をする、ヨーロッパで研修をすると、でいざ必要になった時にはそういう人材をですね日本に呼び戻して日本の防衛サイバー防衛を高めるということができると思うんですよね。しかし、まあ日本国内で何かをやるときには、まあ、法的な制限というのがやっぱりまだありますんで、そこを変えていかないと日本のサイバーセキュリティなかなか向上しないかなというふうに懸念してます。
確かに70数年前にインターネットなんてものは全くなかった、まあ、無線通信のみだった時代ともう全然違うわけですもんね。
そうですね。そして今 IoT とか言われますし、はい、もうほぼ全ての皆さんがスマホを持ってるわけですよね。このセキュリティをどうしていくかというところが今大きな課題だと思います。
この時間、まあ、G7 のデジタル技術会合の話から、じゃあ日本その中でどうするという話まで、いただきました。ご興味ある方、先生の著書サイバーグレートゲーム政治経済、技術とデータをめぐる地政学、千倉書房から出ております。今お話になったことをもっともっとですね、いや細かく、そして様々な観点からお書きになってますので、ぜひお読みいただければと思います。スクープアップのコーナーでした。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。コメンテーターのラインナップ、放送した内容の書き起こし、インスタグラムや飯田浩司アナウンサーのポッドキャストなど、詳しくは番組ホームページでチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてください。